レントからイースター復活節にかけまして、ヨハネによる福音書の後半20章21章のイエス・キリストの復活物語を学んでまいりました。今日はまた元の順番というわけではありませんけれども、ヨハネによる福音書の初めから学んできたその続きに戻りたいと思って、3章の16節以下の御言葉をお読みいただきました。その御言葉に耳を傾けながらまた礼拝を守ってまいりたいと思っております。でお聞きになって、すぐお分かりになった方もいらっしゃるかと思いますが、このヨハネによる福音書の3章16節の御言葉というのは、教会でも福音の中の福音と呼ばれるくらいのところでありまして、イエス・キリストの福音のエッセンスが、そこにこう凝縮された御言葉ということができます。カードや便りをこう送るときに、この聖句を書き添えたり、することも多いと思いますし、自分のこう好きな聖句として、暗唱していらっしゃる方もやはり少なくないと思います。実際礼拝においても、クリスマスだけではなくて招きの言葉として用いられることも多い御言葉であります。私たちもそのようにして、この御言葉を繰り返し目で読み、口でも唱えて、心に刻むようにしたい。そのようにしてこう神の御心が私たちの魂にこう染み込んでくるようにしたい、そういう御言葉と言って良いと思います。ただそのような、ある意味で有名なこう聖句の場合、ともすると、その全体の印象をこう漠然と受け止めているだけで、なんとなく分かったようなつもりになって終わってしまうという面もありがちなのはまた確かであろうと思います。もちろんそういう御言葉との関わりが何の意味もないというわけではありませんので、そういう御言葉の用い方、触れ方というのもあっていいんですけれども、それでもやはり折に触れ、この御言葉がやはり示している神の御心、それをこう、その前後の脈絡も合わせて、少し深く思い巡らしてみる、その御心を本当に思い巡らしてみるということは大事なことであります。そうした思いで、今日は、今週と来週と、2週にわたりまして、この御言葉を学んでみたいと計画しております。で早速、この3章の16節の御言葉でありますが、改めて目を向けますと、こういう御言葉ですね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。で神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。神はご自身の一人子さえこの世を愛するがゆえに与えてくださった、そう語っているんですが、このすぐ前の14節15節を見てみますと、こういう御言葉があります。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。今この旧約において出エジプトの旅の中で、荒れ野でこう蛇をあげるという事件があったということについてはあまり詳しく申しません、むしろここでの中心はこう人の子もあげられねばならない、人のこと言われる、イエス・キリストご自身ですね。イエス様がご自分のことを人のことを呼ぶことが多いわけですが、イエス様ご自身がこう挙げられなければならない、 人の子によって永遠の命を、信じる者が皆永遠の命を得るために、人の子もあげられなければならない。まあ、そう言っているんです。で、それは一体何なのか。で、これは当然神様が一人子であるイエス様を私たちに与えてくださったということは、同時にそれは人の子があげられることになるんだという、そういうつながりになっているわけですが、では、あげられるとはどういうことか。で、端的に申せば、それはイエス・キリストが十字架につけられて、こう地上からあげられるということですね。まあ、もっとはっきり言えば、十字架につけられることそのものを指しております。十字架につけられて死なれること。で、しかもただ死ぬというのではなくて、神にその十字架でありますから、いつも申してるかもしれませんが、神に背いた罪人として、呪われた者として死ぬ。その苦しみ、神に背いた者としての裁きの苦しみと痛みのすべてをその身に負わされて死なれるということを含んでおります。ですから、ご自身の一人子をお与えになるほどによう愛されたと言われるときに、神様は、この世に対して何かこう、うっとりと陶酔するような愛情に満ちて、さあ、気前よくなってさあ、一人子だろうが何だろうがあげましょうと、言っているわけ、おっしゃっているわけではなくて、この世を本当にご自分のものとして、大事にするために、取り戻すために、イエス・キリストの十字架の苦しみと、その死とを腹の底から、味わい尽くしておられる、いや、そういう決意をされた、そういうことを意味しております。神の一人子として、神ご自身として、ご自身が作られたこの世に来られたのに、人々から称賛されるわけでもなく、慕われるわけでもない、反対に神を冒涜する罪人として、この世に災いをもたらす犯罪人として忌み嫌われ、情けられ断罪されていく、そういうイエス・キリストの道を父なる神も主ご自身も追い尽くされた。そのことがこの背景にあるんですね。ただもちろん何かそういう苦しみや悲しみが背景にあるというだけではないのです。人の子はあげられなければならない。そう申しました。それは一つには十字架にあげられるということを意味しますけれども、ただそれで死んでおしまいというんではないのです。ヨハネによる福音書では特に、こう人の子が、イエス・キリストがあげられるというときには、まあこのように、人々の罪を負って十字架に挙げられた、その十字架を通して、さらにイエス様が復活の新しい命と救いへと、作り変えられ、天へと挙げられていく、その栄光に満ちた神の右の座に挙げられていく、その天に挙げられていく道行きをもそこでは示しております。十字架の苦しみと、一つになった天の栄光へと挙げられていく道。その祝福に私たちもまた預からせられていく、そういう神の救いの道をここでは表しております。まさに神は私たちをこの十字架の救いを通して、天の限りない命に預かることができるように、まさに永遠の命に預かることができるように、イエス様を与えてくださった。十字架の限りない低さと貧しさの中に与え尽くしてくださった。それが、ヨハネ福音書3章16節の御言葉の背景にあるのです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。まあ、繰り返しますけれども、ただ、この世をうっとりと眺めて愛してらっしゃるのではなくて、この世を本当にご自分のものとして 愛する、大事にするために、取り戻すために、イエス・キリストの命さえも、その十字架の上で捧げ尽くしてくださった。そして、ご自身がそのような痛みを通して、この世を救い取る。ご自分のものとして祝福へと、変わらない天の栄光へと、導かれる道を、開いてくださったのです。ですから、神は、その一人をお与えになったほどによう愛された、言われた後に、こう続くんですね。一人子を信じる者が、一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。特にここでは、一人も滅びないで、言われています。で、わざわざ滅びないでと言われているということは、逆に言えば、このままでは、今のままでは、私たちは滅びへと向かってしまう運命にあった。そういうことを意味しているんですね。放って、もし神様が放っておいたならば、滅びへと向かってしまう。そういう私たちを、神は滅ぶことを願わない。むしろ、その滅びから救い出して、永遠の命に預かるものとするために、神はイエス様を、主に渡してくださった、そこまで私たちを愛してくださったということです。まあ、ですから、ここで改めてこの、では滅びというのは一体何なのか、立ち止まって考えてみたいと思うんですね。私たち、まあ、もちろん滅びについて考えることが楽しいと思う方いらっしゃらないと思うんですが、ただ、漠然としたイメージで、なんとなく恐ろしいと思ってみたり、嫌だなと避けてみたところで、私たちの本当の命は見えてこない。ただ、死んで地獄に落ちてしまう。なんかそういうことが滅びなんだろうか。そういう一般的な思いで、聖書の御言葉に接するだけではなくて、聖書は一体どういう意味で、滅びということを私たちに語りつつ、その滅びから私たちを救わんとしている神様の御業を語っておられるか、それを見てみたいのです。で、実はこのヨハネ福音書の3章16節で使われているこの滅びるという言葉なんですが、それに今同時に失われるという意味があります。そして聖書の中で、この失われるという言葉に関しまして、最も生き生きとしたイメージを持って語っているのが、まあ、ルカによる福音書の15章にあります、イエス様の3つの例え話。まあ、有名な例え話ではありますが、まあ、具体的に言うと、まあ、見失った羊の例え、なくした銀貨の例え、そして放蕩息子の例え、その3つの例え話。まあ、今その一つ一つを詳しく見ることはできませんけれども、まあ、大まかに振り返ってみますと、まあ、一つ目は100匹の羊を持っている人がいた。でもそのうちの1匹の羊を見失ってしまった。それはその1匹の羊が失われてしまったということなんですね。で、二つ目は銀貨を10枚持っている女性がそのうちの1枚をなくしてしまった。これもまた、なくしたのは、まあ確かに女性ですけれども、その銀貨が失われてしまったということです。そして三つ目、二人の息子を持っている人がいました。そのうち弟の方が、まあ父親の財産をさっさと分けてもらって、まあ遠い国へ行ってしまい、放蕩の限りを尽くして身を持ち崩してしまった。その意味で、弟の息子が失われてしまった。まあそういう話です。で、どの例えにも共通しているのは、まあ、今申しましたように、まあ、失われた、まあ、もの、失われた人の例えなんですが、しかし同時に、そこには、失ってしまった人がいるんですね、必ず。ああ、亡くなっちゃったでおしまいではなくて、失われたことを 本当に、悲しみもし、驚きもし、困りもし、これは大変だと言って、大慌てに、または、自分の思いを尽くして、なんとかそれを見出そうとする、取り戻そうとする、そのことを願う人たちがいるのです。失われた羊や息子の側が、もう滅びるしかないという思いに囚われて終わってしまうのではない。いや、もちろんそういう不安や恐れも起こりますけれども、でもそれが中心じゃないんですね。よく100匹の羊の、賛美歌もそうですけども、迷子になってしまった羊が悲しい、辛い、そういう詩が多いし、それはそれでいいんですけどもね。でも、例え話は、羊がどう思ったかっていう、ことは、語ってないんです。むしろ羊を失った羊飼いが、どう思って、どう行動したか。そちらに焦点があるんですね。失ってしまった側の、それは自分の責任で失ったわけではないのかもしれない。でも、失ってしまったという事実に、本当に苦悩をし、心配をし、そして何とかしてそれを取り戻そうとする。まだ99匹いるんだから、1匹ぐらいもうしょうがないよと言ってしまわないで、ついには99匹を野原に残して、その1匹を、それこそ必死になって、命がけで、探しに行く羊飼い。そして、狂わんばかりに必死になって探し求めた後に、その羊を見出した時には、本当に喜んで自分の懐にその羊を抱いて、そして友達や近所の人たちまで集めて、随分大げさだと思いますけれども、みんなを集めて一緒に喜んでください。かえって損してしまいますね、そんなことしたら。でも そこまでしてこの喜びを分かち合ってほしい。失っていた羊を見つけたんですと言って、一緒に喜んでほしいと祝いをするぐらい喜びにあふれる。そういう話です。ですから、聖書の語る滅び、いや、少なくともヨハネによる福音書の3章の16節が語っているこの滅びということは、ただ私たちが滅んでしまう、裁かれてしまう、地獄に落ちてしまう、それは大変だという話だけではなくて、私たち以上にそのことを悲しみ、慌て、苦悩し、心配される神の愛の愛と関わっている、そういうものなんです。むしろ失われた側は自分勝手に羊飼いや自分の父親を忌み嫌って逃げ出してしまったのかもしれない。自分の好きなようにしたいと言ってそういう手を振り切って自分自らが逃げ出していったのかもしれない。で、そのために自分が失われてしまう結果に陥ってしまった。いや、実際そうなんです。自分を愛してくれている神様との関わりを切ってしまうこと、そこから失われてしまうことが聖書の語る滅びなんですね。なんとなく地獄に落ちるとか、なんとなく辛い思いをするということではなくて、神様とのつながりが、交わりが消えてしまう。いや、自分で切ってしまうこと。そこに、滅びの根本的な原因があるんです。そこに私たちの、苦悩もあり、苦しみもあり、また死というものもあるんです。ところが、それが、でも全てではなくて、そのような私たちがその滅びたままにされないで、失われた側ではなく、失った側の方が、その破れた関係を本当に苦悩し、そのままにしておかない、 何とかしてその人を取り戻そうとする、何とかしてその羊を取り戻そうとする、そういう神様の側の働きかけ、それがここで語られている神様の愛です。一人子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためなのだ。ですからこの永遠の命に至る救いというのも決して抽象的な話ではないんですね。ただ単にキリスト教を信じたら地獄に落ちないで済みますよ、いいことがありますよ、死んでも天国に行って楽しく過ごすことができますよ、そういう抽象的な話をしているわけではありません。私たちは自ら神様との関わりを失ってしまった、さまざまな理由があります。そのことに気がつかないということもあるでしょう。しかし私たちは私たちを愛し作ってくださった神の恵みのもとにとどまることを自分で放棄してしまって、その関係を失ってしまっている、それで自分自身もどうしてよいのかわからない、そういう中にあるときに神様が私たち以上にその破れを痛んでくださって、悲しみ、その痛みを覚えて、私たち自身はまだその悲惨さもわからないうちから私たちを探し求めてくださっている、私たちをご自分のもとに取り戻すために手を差し伸べてくださっている、そういう神の愛です。いや、手を差し伸べるなんていうきれい事では済まされない話ですね。見失った羊を探しに行く人はそれこそ泥まみれになって傷だらけになって、自分の命さえかけて谷底まで降りていくことがあるでしょう。あるいは放蕩息子を毎日毎日迎えに出ていた父親のように、自分の仕事をほったらかしたかのように、たった一人のどうしようもない息子を帰ってくるのを待って毎日出かけていく、何のあてもなく出かけていく、でもそれほどの犠牲を払って神は私たちを取り戻そうと決意された。つまりご自身の一人子であるイエス・キリストを十字架の上に捧げ尽くすという限りない犠牲を捧げて、神は私たちを探し求めてくださった、そして取り戻してくださった。永遠の命のうちに確かに、また神様ご自身との交わりの中に確かに回復されるために、神は私たちを探し求め愛してくださったのです。ですからくどいかと思うんですが、ここで言われている永遠の命というのも、ただ死んだ後に天国に行けるといったこうおとぎ話のようなことではありません。また今のままのさまざまな悲しみや苦しみに満ちたこの地上の命がなんとなく何百年も何千年も続く、そういうある意味ではおぞましい話でもありません。私たちが、この時は迷子になった羊の気持ちを想像してみてもいいかもしれませんね。迷子になって自分では帰る道もわからない、もう滅びるしかない、そう思っていた私たちが羊飼いに見つけられて、その懐にまた抱かれるんです。自分のお父さんお母さんでもいいでしょう。本当に自分ではどうすることもできず、心細く、いや何の絶望するしかなかった、その私が、あら、またもう一度父や母の懐の中に抱かれている、その時の平安、その永遠の命の交わりの中に回復された喜び、 もう本当に今この時が、今いるこのところが神の恵みのもとにあるんだという永遠の住まいに変えられた、そういう幸い、それこそが永遠の命であり神のもとにある幸いということにと言えるのではないでしょうか。そのような神との交わりです。神が回復してくださった神との命の交わりの中に私が今確かに置かれている、いや永遠に変わることなく置かれている、この私はまた破れてしまうかもしれない、いやきっと破れてしまうんです、この私はまた失われてしまうことがあるかもしれない、でも神はこの私を見放すことがない、神の愛は変わることがない、神はいつも私を探し求めて、その永遠の平安の中に、命の永遠の命の交わりの中に回復してくださる。それがこの福音中の福音である今日の御言葉が語っているところです。しかも一人子を信じる者が一人も滅びないで、そう言っていますね。誰一人として滅びることを神は望んでおられない、その具体性を私たちはやはり最後に受け止めておきたいんですね。その真剣さです。いい人だけをなんとか、まあ回復しやすい人たちだけはなんとかしましょう、難しいやつはまあいいやと言うんじゃなくて、誰一人滅びることも神は望まれない、この人もあの人も、そしてこの私も、神は尊いかけがえのないものとしてイエス・キリストの十字架の命をもってご自分のものとしようとされている。まあこんな私などはどうせと諦めるのではなくて、またまああの人はダメだよ、この人はどうもと恨みや憎しみにとらわれてしまうのでもなくて、私たちを苦しめるさまざまな思いはありますけれども、そのすべてを貫くようにして、誰一人失われることも神は望まない、一人一人のために、すべてのもののために神はイエス・キリストの命を与えてくださった。この神ご自身の恵みの中で私たちが本当に癒され、今あるこの永遠の命を生きる、その福音の確かさ、神の愛の確かさを今日はここに刻んでまいりたいと思います。迷子になった羊が、どうしようもなくなったその羊が、今本当に羊飼いの懐に抱かれて自分の家に帰ることができる、そう確信することのできた永遠の喜び、毎日の生活の中でそれを見失うこともあるでしょうけれども、そこに神はいつも私たちを立ち返らせてくださるのです。その神の愛の真剣さを私たちも本当に心に刻み、毎日の生活の中で、信仰生活の中で、この神を、神の愛を求めていきたい、いや注がれているこの神の愛に応えていきたいと思います。そしてその恵みを信じて、この神に全てを委ねて歩んでいく、その歩みを続けてまいりたいと思います。お祈りいたします。恵みと慈しみに満ちておられる天の父なる神様、私たちはあなたの御前に、聖書の御言葉に照らされて見るとき、本当に失われたものに過ぎないかもしれません。いや自らあなたの手を振り切るようにして滅びへと向かってしまった者たちに他ならないことを改めて思います。しかしそのような私たちを 見捨てるどころか、いよいよ豊かにあなたの命に預からせようと、あなたは一人子であるイエス・キリストを与えてくださいました。どうぞ私たちがそのあなたの限りない愛をいつも心に刻むことができますように、そのあなたの愛に応え、あなたに委ねて与えられているこの世の命を歩んでいくことができるように、私たちを導いてください。またそのようなあなたの慈しみを託されている、その慈しみのメッセージを託されている私たちが、その大切なメッセージを伝えていく務めをしっかりと果たしていくことができるよう導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。